副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております。副業アカデミートレード入門講座の講師、キヨポン先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回キヨポンさんに出ていただいて、久しぶりの登場ということで、自己紹介としていただいたんですが、その前回の話の中でキヨポンさんがトレード講座のサポートをしている中で、トレード初心者の方にですね、いろんな困りごととか悩みを相談された時に、キヨポンさんがどうやって解決させたかというのをですね、ぜひここでお話しいただきたいなと思いまして、本日はどうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
結構その初心者の方特有の悩みっていうのはあるんじゃないですか。
そうですね、僕自身もね、それはもちろん経験してることなんで、いろいろあると思いますね。
はい、はい、例えばどんなのがありますかね。
いろいろあると思うんですけれども、一番分かりやすいところでいくと、はい、やっぱりトレードっていうのは買って、で買ったものが将来値上がりしてくれたら利益が出ると、で逆に買ったものが値下がりしたら損失が出るという、シンプルなゲームなんですけれども、やっぱり最初のうちはどうしてもこの値上がりするのかしないのかみたいな、ちょっと予想をめいたところにどうしても視点がいっちゃうと思うんですね。で自分が上がると思って買ったものが下がってしまう、そうすると、あ、なんだ、外れちゃった、予想が外れちゃったってことで意気消沈して、テンション下がっちゃうみたいな。でさらにそこに気持ちだけならいいんですけども、お金も奪われちゃうんで、余計なおのことショックを受けちゃうみたいな。で今度じゃあ上がってったものが下がってったんで、じゃあやっぱり下がるんだと思って、今度は売る方向っていうのは、売った後に価格が下がると利益が出ると、逆に売った後上がってしまうと損失が出ちゃうっていう方向のエントリーなんですけども、今度はそっちに移って、今度売ってみたら今度上がっていっちゃうみたいな。でなんでやっぱ上行くんじゃんみたいな、要は値動きに振り回されちゃうみたいなことってよくあったんですね。僕自身もあるし、教えてる方々も、結構やっぱあるんですね。要は値動きを追っかけるっていう現象なんですけども、そういうことがどうしても起こって
る、
でそこに要は疲れちゃうと思うんですよね、だんだん気持ちもお金もね、すり減ってって疲れて、なんだトレードやっぱりダメじゃん、儲かんねえじゃんでやめてっちゃうっていうのが一番多分多いパターンなんじゃないかなと思いますね。でこれに対して結局どういうふうに対処していくのかというと、やっぱりその分析ってものをしっかり学んで、理屈を作っていかなきゃいけないと思うんですよね。これこれこういう理由で上がる可能性があると、でその可能性は大体どれくらいなのかっていうところを見ていって、でそこに対してじゃあ可能性が 60% 以上あるんであれば買っていった方がいいと、でその 60% の通りになれば上がっていって利益が出ると。でも 60% の可能性ってことは、逆に言うと 40% は外れるわけですよね。その通りにならない可能性も 40% 含むわけなんで、じゃあその 40% に仮になったとしても、その分析が悪いわけではないし、ましてや自分が悪いわけではないんで、そこは感情抜きに、40% の方に外れたのねってことでスパッと損切りをしていく、切っていくっていう、すごく話を聞いてると簡単そうに聞こえるんですけども、今の一連の流れを自然と呼吸をするがのごとくパンパンやるって結構訓練が必要だと思うんですよね。 なんでそういうふうにちょっとずつ訓練を、まあ、それは分析の仕方とか、そこに合わせた自分のその物事の考え方ですよね。さっきちょっと話しましたけど、40% の確率で外れるってことはどういうことなのかっていうことも、しっかり自分が納得して腹落ちしてないと、その行動ってやっぱ繰り返せないんで、そこをやっぱ訓練を積んでいく、
うん、
と自然と、まあ一回一回のトレードが別に怖くもなくなるし、精神的負荷も減ってきて、でリラックスしてトレードに臨めるようになると思うんですね。そうするとだんだん楽しくなってきて、うん、いい循環に回ってくると思うんですよ。トレード面白いなみたいな、
うん、
はい、
うん、そこが一番最初の多分ハードルかなというふうに思ってますね。
まあでもその辺がちゃんと準備できて、あのまあ 分析っていうのもできてるし、あとやっぱその余裕、うん、ちょっと余裕があるっていうのが、なんかすごい望ましいなと。なんかその、FX、まあ株もそうなんですけどね、株も FX もやってると、なんて言うんだろうな、こう、すごい追い込まれちゃうみたいな。あの、仕事が手につかないみたいな。よくあると思うんだけど、そう、まあ、それがゼロは難しいと思うんですけどね、その、相場の世界っていうのは。あのね、ちょっとこう心配になっちゃったり、余裕がね、なくなるっていうことが、まあゼロはないんでしょうけど、基本的に常に余裕を持って、あの状況を見ていられる、その、マインドというか、そういう精神状態にいられるっていうのは、なんか FX で安定して結果出すためには、なんかすごい、あの、重要かなと思うんですけど、なんか、その、キヨポン講師が日々トレードしてって、その辺どうなんですか、その、常にずっと余裕を持って臨めているのか、うん、
はい、
あの、今のキヨポン講師であっても、時々は、ちょっとこう、危機感感じてるとか、うん、なんて言うんだろう、はい、ちょっとこう、怖怖、ヒヤヒヤしてる、怖って思ってるとかっていうのがあるのかって言ったら、この辺はどうなんですか？
だいぶ、やっぱり減り、まあ、ゼロっていうことは正直ないですね、やっぱり。それは感情がなくなるっていう状態だと思うんで、それは不可能だと、もうむしろ割り切ってて、そこに関しては、まあ、恐怖を感じたり不安になったりとか、逆に、意気揚々としたりとかっていうものは、あの、消せないんで、それは必要なんですけれども、だいぶ減ってきたなっていう感覚はありますよね。例えばエントリーするときに、あ、ありますね。エントリーするときも、もう本当になんていう、呼吸するがのごとく、あ、ボーンって感じで入れちゃうっていう、その自分がやるべきところが来たらやるっていう、うん、そこは準備ができてるんで、まあ、そこにある意味迷いはないんですね。でも最初のうちは、うん、あれこれ入っていいのかな、いけないのかなっていう、どっちだっけ、うん、なんてね、うん、そういう思考になるのはまあ当然だと思うんですよね。
その勉強されて、そのルールをしっかり決めてですよね、うん、トレードのルールを、
はい、
それで運用されてるから、はい、心の負荷が減ったということだと思うんですけど、うん、
はい、
心の負荷を減らすためにはやっぱりその、うん、勉強以外はないんでしょうか？
あ、勉強、そこちょっと勉強っていう言葉が適当かどうか分かんないんですけれども、やっぱり、はい、うん、心を慣らしていくっていう言葉、すごい抽象的になっちゃうかもしれないんですけども、
うんうん、
そこ、心を慣らしていくっていうことはすごく大事だなって僕自身は思ってて、その、まあ、先ほどもちょっと触れたんですけども、その確率っていうものに対してとか、すごくその確率的な思考でこう見るように感じるようにっていう訓練は僕自身がすごくやっぱやってきた、まあ、大きなテーマだったんで、
うんうん、はい、
そういうその確率論的な思考を取り入れるとすごく楽になるんじゃないかなって僕は思って、今受講生にもそこを結構中心に教えてるんですけども、
う
ん、うん、
まあ、なのでやっぱりあれですよね、そのまあ慣れるというか、経験値がある程度ね、ないとそういう領域にはいかないと思うんで、
うん、
次ではちょっと時間をかけて、あの、やるもんだと思うんですけど、大体皆さんどうなんですかね、半年から1年ぐらいで、そういう、こう、モードに入っていけることが多いのか、もうちょっと時間かかるのかとか、うん、この辺はどうですか？
ああ、個人差はあると思うんですけども、
はい。
うん。まあ、そこら辺のその、いわゆるドライになれる、
うん、
かどうかっていうのはやっぱりその取り組み方次第だと思うんですよね。やっぱり、うん、確率っていうところで例えば64とか73とか、まあ、その割合は何でもいいと思うんですけども 100% はないっていうのがまあ前提なので、どんなロジックトレードのロジックでも、うん、まあ、60%、30%、40%とかでうまくいくいかないっていうのが分かれるんであれば、そこは 40% の方に行っても何の別にルール通り守ってやっていれば、うんうんうん、それはもう織り込み済みの、うん、むしろ不律なんで、うん、何とも思わない
想定内だからね。
そうですね、うん、そこに対して、そういうなんていうのかな、思考を常に癖づけていくっていうことはすごく大事で、うん、で逆にこういうのがないとどういう言葉が出てくるかっていうと、うん、結構一生懸命とかこんなにやったのにみたいな言葉が出てくるんですよ。でこれってある意味ちょっとシグナルで、うん、あの僕自身も昔よく気にしてたんですけども、例えば1回のトレードで自分が上がると思って買いました、下がりました、いろいろこんだけチェックしてこんだけ考察してで出した結論なのに外れちゃったっていうことに残念があるみたいな、うん、でちょっと残念なことにその確率の世界には一生懸命とかもう何にもなくて、一生懸命って概念はないと思うんで、うん、本来気にするべきとこじゃないと思うんですよね、うん、でもやっぱり人間感情があって、であの常に必然的な、ね、ところっていうのを見てるんで、偶然じゃなく全て必然、何か起きた結果には原因があるっていうふうにやっぱり思う癖があるみたいなんで、そうするとそのエントリー自体に何か問題があったんじゃないかと、何か大事なことを見落としてたんじゃないかとか、その原因を悪い意味でね、いろいろこう、うんうん、究明しようとしちゃうんですね、うんうんうん、そうするともともと本来例えばこのやり方では 60% の打率をキープできるっていう A っていうやり方があったとしたら、その通りやってればいいんだけども、その負けの確率のところにたまたま当たっちゃって例えば2連敗3連敗したりすると、そのさっき言ったように何か原因があるんじゃないかってことで、そのやり方自体を悪い意味で見つめ直しちゃうんですね、うん、そうすると本来 60% をキープできてた A っていうスタイルが崩れてっちゃうんですよ、うん、でなんか気づいたら A ダッシュになってたりとか、うん、もうなんなら B に上がっちゃってて、
ね、あるあるだな、うん、本当
そうで本来 60% の打率もガタガタになってきちゃって、うんうん、結局不安定でなんかよく分かんないトレードになってるっていうのが本当よくあるあるだと思うんですよね。うん、うんこれはすごくやっぱ落とし、なんて陥りやすい。まあ、罠っていう、別に罠を仕掛けてるわけじゃないんでしょ
う。ないけどね。でもそうなりがちですよね。
なりがち。人間なりがちだと思うんですよ。ほとんど、うん。
負けがね、2連敗、3連敗いくと、これは、うん、本当にこれ楽しいんでしょうかみたいな。
そう。何か原因を見つけ
るみたいな。ぶれちゃうみたいな。
でもそれ偶然なんで、確率の、ね、偶然にそっちに行ってるだけなんで、
うん、ね、なるほどね、
40% 折り込んでって、て負けを。
うん。
うん
うん
うん、
なるほど、
うん、だからそういう今みたいな、はい、なんて言うんだろう、まあ、思考に なったら、うん、前回の回だと1ヶ月単位ぐらいで5万円がうまくいったら、まあ、70万とかなるっていう話前回してもらってたんですけど、
はい。
はい。
それって1ヶ月ぐらいの中で、その、うん、なんて言うんだろう、基本的には、完結できるぐらいのスパンで、トレードとしては収益を生み出せるって思っていいんですか、これ。これ個人差出るんですか、その時間、トレード期間っていうか。ここはどうですか。
トレードスタイルにもよると思うんですけども、うんうん、まあ割とちょっと最近自分短期トレードの方が多くなってきてて、
へー、
うん、はい、うん。スイングトレードっていうのもやるんですけれども、うんうんうん、まあ、ちょっと特に今年は結構類まれに見る不安定な情勢だったと思うので、より一層その中期的な目線でのトレードっていうのがやりにくくて、個人的には。
なるほど。
なので短期トレードっていう方が結構中心になってきてるんですよね、今は。
うん、
うん、ということで、まあ1ヶ月で全然完結するっていう内容だと思いますね。
うん、いや、いいですね、うん、なんかその方がなんかそのまたトレード勉強する人たちの一つの挫折する理由が、
はい、
いつ成果出るんでしょうかみたいな相談が多いんですよ。
なるほど。
どれぐらいで成果出るんですかっていう、その先が見えないから、さっき言った通り、うん、その、なんて言うんだろう、確率だよねとか、偶然の出来事で、と言って淡々と決められた学んだルールを やり続けられないみたいなのは、その、うんうん、先行きが見えないかみたいなのが結構あると思ってて。
はい。
はい。
だそういう意味では、今みたいに、まあ、物販も似てるんですけど、毎月いくらぐらい稼げるみたいなのが、うんうん、物販って結構見やすいですけど、
階段上に乗ってますよね、その物販の場合は。
そうそうそう、ステップがね、そう、あの、うんうんうん、1、2ヶ月目でこれぐらいは、あの、売れてとか、出品が始まってとか、はい、で、半年後には月10万、20万利益出るぐらいは、あの、目指せますよ。あなたさえコツコツやればっていうのが見えてるから、なんかやる気になりやすかったりすると思ってて、
はい。
で、FX とかそのトレードやるときは、それが、うん、あの、よりこう、ふわっとするじゃないですか。
そうですよね。
そう。それが今のキヨポンコーチの話だと、まあ、1ヶ月ぐらいでちゃんとこう、まあ、5万を70万にするは、ちょっとあの、みんなそうしたいんですけど、あの、
はいはいはい、
ね、そこはま、将来のね、目指すとして、でも例えば前も前回言った通り、5万が10万にできる。
うん。
一月で。
うん。
ってなったら、これはもうすさまじい力なわけで、
はい。
ね、それをこう1ヶ月ぐらいで実現できる力を、まあ、半年1年かけて身につけられるとなれば、
うん、
あの、なんて言うんでしょう、こう、ちょっと学ぶ気持ちも作りやすいなって、ちょっと今話聞いてて思ったという。これがちょっとリスナーさんにね、感じてもらえると嬉しいなと思いますけどね。
うん、そうですね、ま
あうん。そういうね、時期の、あの、時間軸が結構ね、あれなんですよ、あの、はっきりしづらいじゃないですか、トレードって。
はい。
ね。あの、その、どれぐらいでちゃんと資産を確定して増やしていけるかは、なんか、明確にしづらいけど、今の話は一つヒントがあったかなっていうね。
はい。
うん、ふうに思いましたね。
うん、うん。そうですね。まあ、わかりやすくっていうとね、まあ、確かにその、まあ、1ヶ月にいくらの証拠金に対して、どのくらいまで増やしていけるか、みたいなものを単月で、この勝負していくっていうやり方は、まるし分かりやすくて、いいかなと、
はい。
うん。で、あとはその資金がどんどん増えてきたら、取引量を増やしていくっていう、次フェーズに来ると思うんですよね。で、取引量が増えていけば、その資金の増える速度もどんどん加速していってっていうところで、まあ階段状にはなっていくんですけども、
うん、
ここでまた一つ違う壁があって、
うん、
その前回お話だったと思うんですけども、松さんから、
うん、
まず5万円が70万、50万円を700万で、じゃあ500万を7000万にこれは同じなのかって言われると違うわけですよね。ここには精神負荷がまた別の問題にかかってくるんで、だからそのロットを増やしていくっていうのもまた違うテーマで、
うん、
あるんで、そこはまたね、うん、訓練が必要かなって思いますけど、ね。なるほど。まあ、
そういうところがそのステップアップになってるのかもしれないですね。そのお金の器を増やしていくっていうところが。
うん、うん、うん。
なるほど。
これはやっぱりあります。僕自身もそうですもんね。最初の頃って、うん、あの、例えば株とかでも、150万ぐらいで始めてた時に、うん、
はい。
あの、うん、なんていうんだろう、当時は150万でも結構、あの、例えば 10% ね、あの、下がれば、マイナス15万みたいな、レベルで、
はい、
最初はそれが怖いなって思うわけじゃないですか。
うん、
だけど、それがなんかこう、トレードのスキルついて、まあ、お金の器も広がってきたら、まあ、ワンエントリー500万ぐらいは、ジャブだな、みたいな。
はいはいはい。
変わってきてるわけですよ、私の場合。で、野田さんとかね、あの、山下圭さんとかは、もっと上の領域で、トレードがよりね、思考の領域にいる二人は、まあ、含み損何百万ぐらいは、ない、野田さんはいくらだっけな、500万含み損を抱えると、ちょっと、あの、うってなるって言ってたかな。
うん、言ってましたね。
で、つまり、プラス500万取れることまでが自分の器なんだ、みたいな話をね、うん、あの、以前してましたけど、
うん、
まあそういうふうにこう徐々にお金、トレードの器も広がっていくものではあるし、
はい
はいうん、でなんかでも、キヨポン講師がいい、面白いなと思うのは、なんかその多分そういう経験してて、ちょっと資金量増えてって、あの、カウンターパンチもらって、大きく損切りもあったと思うんですよね、前回の話でね。それもあって、なんか一周回って、今5万円を、70万にしてる一月で、
うんうん。
に、なんか回帰してるのが、 なんかこう、リスナーさんにとって、すごい、なんていうんですかね、こう、身近になってるというか、
はいはいはい。
あの、オクトレーナー、オクトレやりましょうみたいなことじゃなくて、
うんうん、
毎月5万を数十万にしましょうみたいに、なんか一周回って、こう、落とし込んでくれてるの、だと思うので、
うんうん、
でこれがすごいいいなって思ってるんですよね、私的に。
なるほど、なるほど。
だみんなができるなっていう。
うん
5万は用意できるな、みたいな、
うん。そうですよね。その、月、うん、の頭に5万入れて、そこでマネジメントすれば、うん、例えばすごい失敗してもその5万以上減ることないので。
うん。うん、
おっしゃる通りですね。ね
うん、これですよね。最大失敗しても5万で済むっていう。
うん。
ね、
うん。
でも、ね、キヨポン講師が2024年で言うと、あの、1年間負け越した月がなかったと。
はい。
いう話がありました通りね。力をつければそういうふうに、まあ負けない。まあ、爆増できないとしても負けないみたいな。負けなければ資産増えますからね。はいはい、
うん。
だから、それを実践できてるから、やっぱすごく、あの、リスナーの皆さんにとっても、結構自分ごとでね、感じていただけるんじゃないかなとはね、思いましたね。はい。
あの、副業アカデミーのウェブサイトには無料セミナーが揃ってると思いますが、
はい。
トレード系にはどのようなセミナーがありますでしょうか？
うん。あの、秋横越しせっかくなんで、最近どんな無料セミナーテーマ喋っているかっていうのも、あの、最後に解説してもらっていいですか？
はい。
あ、はい。今ですね、あるのは、この FX をまあ、基礎から教えていく。
はい。
まあ、そもそも FX って何なのみたいな方ってね、あの、たくさんいらっしゃると思うんですね。興味は持っていただいている方もいると思うので、そういう方向けに FX の本当に初歩的なところ、通貨ペアってどういうものがあるのとか、そもそも FX ってど、はい、何と何をどういうふうに取引するのみたいな話とかこうチャートを見て分析するって聞くんだけども、チャートを見たことないんですみたいな方も含め、まあ、そういう方向けの本当の初心者に伝えるような FX セミナーがあったりとか、
はい、それも無料でやられてるんですね、
う
ん、
それも無料でやってます。
素晴らしい。
はい、であとはもう少しこの分析っていうところに踏み込んだチャートを使ったチャートのこういうところに注目して我々は見てるんですよっていうような話であったり、
うん、
具体的な分析の本当の触りの部分だけになっちゃうんですけれども、そういうお話をしたりとかする、
はい、
まあ、割と中級者向けのセミナーがあったりとか、
うん、
あとですね、最近すごく人気なのがあの比較セミナーっていうものをやってまして、シリーズ化 で、
はい、
で何を比較するのかと言いますと、株式投資と FX を比較してみたりあとはトレードスタイルですね、長期的な運用トレードがいいのか、それとも短期的なトレードがいいのか、どっちがいいのみたいな比較をするようなセミナーをやって
みた。なるほどなるほど、まあ、人によって違うでしょうからね、
はい、そうですね、
どっちがいいかっていうのは。なるほど、
はい。でそれぞれメリットデメリットであったりとか、あとはそのステップアップ の、うん、その自分がトレードをやっていく上でこう成長過程によって、今は短期を例えばやって、まあ、資金をこうちょっと、加速させて増やしていきたい、である程度資金が増えてきたらこう余裕を持ってトレードできるんで、じゃあ長期的な目線の長期トレードをやっていこうとか、そのステップに合わせて選んでいくっていうことも実は大事で、
はい、
そういうものを比較するようなセミナーもやってますね。
うん、なるほど、うん、盛りだくさんですね。
そうですね、
そうなんです。
だから講座について説明してるだけのセミナーではなくて、もう本当にしっかり、
はい、
その中身が詰まった講座を無料でやられてるということで、
うん、そうなんですよ、
はい、なるほど、はい、
結構充実して好評なので、
はい、
無料ですから皆さんぜひホームページのセミナースケジュールから、
はい、
あの FX とかトレード入門っていうカテゴリーで絞れるんですね。
はい。
はい。それで絞って、あの、今、あの、キヨポン講師言ってくれたようなセミナー無料で、あの、原則オンラインでやってますから、
はい。
はい。まずそちら皆さんチェックいただければなと思います。
そうですね。よろしくお願いいたします。本日もお疲れ様でした。副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
キヨポンと
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について 初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。